マルコ1の14と15。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。マルコによる福音書は、一節をご覧いただくと、神の子イエス・キリストの福音の始め、こういう言葉で始まっています。そして今お読みした箇所には、イエス・キリストが福音を宣教された、その始めの言葉が記されていたわけです。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。福音宣教の始めが福音を信ぜよという言葉なのですから、福音がどんなに大切なものか、そのよくわかると思います。では、福音と呼ばれているもの、それは一体何なんでしょうか。福音、英語でゴスペルですが、この文字通りの意味は、良い知らせという意味です。中世の英語では、ゴッドスペルと書くそうですけれども、ゴッドのというのは、グッドですね。それからスペルは、スペル、S-P-E-L-L、現代の英語ではもう一つ L がつきます。グッドニュース、耳寄りなお話、福音という意味になるわけです。でも一口に良い知らせと言いましても、いろんな良い知らせがあると思います。聖書が言う良い知らせは、マルコ一章の一節にあるように、イエス・キリストの福音なのです。イエス・キリストの福音という言葉を読むとき、そこに二つの意味があることを考えておかれると良いでしょう。第一に、福音とは、イエス・キリストが語られた言葉という意味です。イエス様は、弟子たちと一緒にガリラやユダヤをくまなく回りまして教えを説かれました。その教えは、ユダヤの人々が今まで聞いてきた教えとは違っていました。今まで人々は、こうしなさい、ああしなさいという律法の言葉を聞いてきたんですけれども、イエス様が語られたのは、神はあなたを愛しておられる、あなたを救ってくださるという恵みの言葉、救いのメッセージだったのです。良き主、良き師であるイエス・キリストが語られる言葉が良い知らせでないわけがありません。福音は、イエス・キリストによって語られたもの。だから、イエス・キリストの福音というわけですね。第二に福音とは、イエス・キリストを語る言葉です。イエス・キリストは神の御子、人類の救い主である。それを告げているのが福音なのです。で、聖書には、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四つの福音書がありますね。で、これらは、イエス・キリストのなさったこと、語られたことを忠実に記録しています。でもそれとともに福音書は単なる記録ではなくって、その記録を通してイエス・キリストが私たちの救い主であるということを伝えようとしているのです。で、マルコによる福音書の最初、一章一節に、神の子イエス・キリストの福音の始めとあります。これは、この福音書が、イエス・キリストが神の子であるということを伝えようとしている。そのことがわかります。ヨハネの福音書の方を見ますと、こう書いてあります。ヨハネの20の31というところですけれども、しかしこれらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。この言葉から、ヨハネの福音書が、イエス様が語られたこと、なさったことを記録するとともに、その記録を読む人が、イエス様を神の御子、キリストであることを信じて、永遠の命を得る。救われるためなんだ。そのために書かれたんだということがわかるわけです。ですから、福音書は、イエス・キリストの言葉を、伝えているという意味でも、それによってキリストを私たちの救い主として伝えている。そういう意味でも福音なのです。 聖書を読み学びますと、イエス・キリストが語られた福音と、それから聖書の他の部分がイエス・キリストを伝えている福音の、その両方を学びます。そしてその両方が矛盾のない一つのものであるということが分かるようになります。さてマルコの一章14節には、この福音がいつどこで初めて語られたかということが書いてあります。いつでしょう？それはバプテスマのヨハネが捕まえられた、捕らえられた後。どこでしょう？それはガリラヤであると書いてあります。これらのことは私たちにとって何を意味するでしょうか？ユダヤの国にはマラキ以来何百年と預言者が起こりませんでした。人々は神の言葉によって生きるのに、その神の言葉が途絶えていた、霊的に死んだ状態になっていたのです。そんな時バプテスマのヨハネが現れました。バプテスマのヨハネは川の毛衣をいつも身にまとっております。でこれは実は預言者エリアと同じいでたちだったのです。人々はヨハネを旧約の偉大な預言者エリアの再来であると考えました。長い沈黙を破って語られました預言の言葉を喜びました。バプテスマのヨハネは善悪をまっすぐに教える人でした。相手がガリラヤの領主であったとしても、その悪意を非難しました。民衆はそれを聞きまして、バプテスマのヨハネの勇気を称賛したことでありましょう。人々はかつて預言者エリアがアハブ王様と戦いまして、その王に勝った。そのように今度はヨハネがあの領主ヘロデに勝つことを願っていました。神の言葉が横暴な政治に勝利する、そのことを期待したのです。ところが結果は逆でした。ヨハネはヘロデに捕まえられ、牢屋に入れられ、やがて首をはねられるのです。バプテスマのヨハネに期待していた人々は失望しました。そしてその失望、それはなぜ神は奇跡を起こしてくださらなかったのか、神の言葉には力がなかったのか、そういう疑いや不信仰の心を起こさせたことでありましょう。もしバプテスマのヨハネの死で神の言葉が消え去っていたら、世界は再び暗闇に戻ってしまったことだと思います。しかし神の言葉の光は消えません。神の言葉の松明はバプテスマのヨハネからイエス様に受け継がれたのです。神の言葉はバプテスマのヨハネが語った以上に力強く述べ伝えられるようになりました。バプテスマのヨハネが語ることができなかったイエス・キリストによる救いのメッセージ、福音が明らかにされ、御言葉の光はより一層輝いたのです。多くの著名な指導者たちが、今の時代が主の言葉を聞くことの基金の時代だと、そう言っています。神の言葉が神の言葉として語られることも、またそのようなものとして聞かれることも少なくなっている、そう口を揃えて警告しています。しかしそんな時代でも神の言葉そのものが全く取り去られたわけではありません。神の言葉の力は変わりません。それは世の終わりまでこの世にとどまり、世界の果てまで届けられる、そう約束されています。たとえそれを聞く人が少なくなったとしても、神の言葉自体が変わるわけではありません。私はそのことに希望を持っています。また私たちの人生には最悪だと思えるような時がやってくるでしょうね。ちょうどバプテスマのヨハネが捕まえられたような、そんな最悪だと思える時期。しかしそのような時期にも神の言葉は語られているのです。イエス様が福音を宣教し続けておられるのです。そのことを 忘れないでいたいと思います。思っても見なかったことが起こるとき、私たちはパニックになります。神の言葉が語られているんですが聞こえなくなってしまいます。分かっていたはずのことがもう分からなくなってしまう、そういうことがあるでしょう。しかし神様は私たちから神の言葉を取り去ることはありません。神様は一旦消えてしまったと思えるような消し積みからでも再び火を起こして神の言葉で私たちを照らしてくださる、温めてくださることがおできになるのです。さてマルコの一章の14節ですが、今度は福音が語られた場所について語っていますね。ガリラヤだ。日本では他の県の人口が今どんどん減っています。ところが東京とその近辺では人口がどんどん増えている、そういう現象が起こっています。大都市ではさまざまな恩恵を受けられるからです。地震水害などがありましても都市部では復旧が早いです。ところが地方ではいつまでも放っておかれてなかなかはかどらない、それが現状です。日本だけでなく他の国でもそうかもしれません。いわゆる地域格差というものがあったわけです。当時のユダヤにも地域格差がありました。ガリラヤはユダヤの都エルサレムからずっと遥かに遥かに遠い辺境の地であります。人々はその地を低く見、そして忘れられた地域となっていました。ガリラヤにはそうした地域の差別とともに宗教的な差別もありました。ガリラヤは異邦人のガリラヤ、また暗黒の地と呼ばれます。それはガリラヤ地方というのが、外国人であるフェニキアの人たちが住む地域とこうくっついている、隣接している、それと交わり合っているんですね。通商量が数多くありまして、外国との交流が盛んでありましたから、それでガリラヤの人たちは異邦人の汚れを受けていると考えられていました。ガリラヤは神から最も遠い地域だと思われていたのです。イエス様がこのガリラヤを福音の初めの地に選ばれたのは、イエス様が神が最も遠い、神から最も遠いと思われている人にこそ福音がまず第一に伝えられなければならない、そうイエス様が考えられたからだろうと思います。イエス様は100匹の羊よりも失われた1匹を訪ね出して探し出して救ってくださる羊飼いです。イエス様はエリコの町にも大勢の敬虔な人たちがいたでしょうけれども、その町の一番の嫌われ者を主税人ザーカイを名指しで呼んで彼の家に泊まって、そしてこう言われたのです。人の子が来たのは失われたものを訪ね出して救うためである。イエス様は罪人の友です。イエス様は神様から一番遠いところにいる人、一番困難なところにいる人、どん底にいる人に心を向け、そういう人から順に救ってくださるのです。もしあなたが、私は今一番神から遠いところにいる、私がこの教会の中で一番神様から遠い存在であると感じていても大丈夫です。今こうしてあなたは福音を聞いています。神の呼びかけを受けています。ヨハネが捕らえられた後という失望の時に、宗教の中心地エルサレムから最も遠いガリラヤで福音が述べ伝えられたのです。あなたがどこにいたとしても、どんな状態であったとしても、今福音に耳を傾けることができ、それに応えることができるのです。さあ最後に、福音が告げていること、福音が私たちに求めていることが何であるかを見ておきましょう。イエス様は言われました。時は満ちた、神の国は近づいた。イエス様の福音は 神の国がやってきたことを宣言するもの、神の国の福音とよく言われます。でイエス様が言われたこの神の国とはどういうものなんでしょうか。神の国、それは世の終わりに死も悲しみも叫びも痛みのない、そういう状態がやってくる、義の住む新しい天と地がやってくるということですね。確かにイエス様が言われた神の国はそれと同じです。しかしその神の国が何千年も何千年も待ってやっと実現するのでなく、今ここにすでにやってきている、イエス様はそう言われたのです。神の国、それは神の国の基準から遠い生活をしている者にとっては手の届かないところです。どんなに努力しても修行を積み重ねたとしてもそこに到達できません。ところがイエス様は私たちが神の国に一生懸命頑張って到達するんじゃなくって、神の国の方から私たちのところに近づいてくださった、いやそこに私たちのところにやってきたというのです。立派な人のところにではない、自らの罪に苦しむ人のところにやってきた、そう宣言してくださったのです。神の国の国という言葉ですが、これは支配と訳されます。イエス様はそのようなものとしてこの言葉を使っていらっしゃいます。人間は神によって生かされています。神に愛され、神を愛するときに一番幸せなのです。ところがそのことを忘れまして、神様の愛の支配を嫌って自分勝手な生き方を私たちはしてきました。その結果、人生の中で惨めなことに出会います。ああこれじゃダメだと思って神様の愛に気づいて立ち返ろうとするんですが、でも神様の愛を確信することができません。神様の懐に飛び込んでいくことができないでいます。イエス様はそんな人々に神の国、つまり神の愛のご支配が今ここにあなたのところにやってきた、そう宣言されたのです。なぜイエス様はそういうことができたのでしょう。イエス様は神の国の王だからです。王がこの地に降りてこられ、人々のただ中に住まわれたのなら、そこはもう神の国でしょう。王と共に神の国はこの地に人々の中にやってきたのです。イエス様は神の国の王でありながら罪人の友となってくださった。でも神の国は聖なるところです。神の国に罪はありません。罪ある者は神の国に入ることはできません。それでイエス様は人の罪をご自分の身に負われました。罪の刑罰を人に代わって背負ってくださる。そのことによって罪ある者が神の国に入ることができないという問題を解決してくださったのです。人はイエス様のあの十字架の門を通って神の国に入ることができるようになりました。私たちは神の国の完全な姿、死も涙も悲しみも叫びも痛みもない、そういうものを見るのはまだ先のことでしょう。しかしイエス様がその十字架によって開いてくださったそのドア、通って十字架というドアを通って神の国に入るならば、神の国の義と平和と喜びを今この瞬間から味わうことができるのです。イエス様を受け入れる者は神の国を受け入れます。そしてその神の国に今から生き始めるのです。イエス様は神の国の宣言に続いてこう言われました。悔い改めて福音を信ぜよ。神の国がやってきた、その神の国に入るには二つのことが必要。悔い改めることと福音を信じること。イエス様が 言われたように、神の国は今ここに、私たちの身近にあります。でもだからといって神の国が、この世のものと変わらないもの、日常の延長というのではありません。神の国はこの世とは根本的に違います。そこでは今までのものの考え方、人生観、世界観は通用しません。今まではこの世では自分が一番という考え方をしていればそれでよかったでしょう。でも神の国では神が一番です。物事の判断は自分であるいは人々の意見を聞いてすればよかったでしょう。神の国では神の言葉がそれを決めるのです。自己実現、それが私たちのこの世での目標かもしれません。でも神の国は神の栄光が表されることなのです。神の国を受け入れるには私たちのものの考え方、感じ方、行動の仕方が変わらなければなりません。イエス様はそれを悔い改めという言葉で表現されました。悔い改めと聞きますと、何か単に涙を流して懺悔をすればいいとか、過去をくよくよと悔やむこと、そういうふうに考えている人が多いんですが、もちろんそのように涙を流すことも必要かもしれません。過去を振り返って点検することももちろん必要でしょうが、悔い改めが目指しているのは神の国に向かって生きるということです。古い生き方に背を向け、イエス様に向かって回れ右をするということ、これが悔い改めの本来の意味です。そしてイエス様は福音を信ぜよと言われました。福音は神の国を教える、神の国、つまり神の愛の支配を私たちに教える。でもそれと同時に福音を聞くときに、その神の国が、神の愛のご支配が私たちのうちに届くのです。神の国は福音の宣言によって私たちのうちにもたらせる。神の国は私たちの耳から入ってくる。福音の形で私たちの耳から入ってきて、私たちの内面に入り、それが生活に、人生に現れてくる。私たちは神の国の宣言を至るところで聞きます。一人で聖書を読むとき、誰かと一緒に聖書を学ぶとき、礼拝でメッセージに耳を傾けるとき、聖書や信仰の書物を読むとき、イエスも私たちに、今も時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよと語り続けておられます。時は満ちています。皆さん、一体これ以上何を待つんでしょうか。悔い改めて福音を信ぜよ、この言葉に従順でありましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは私たちにあらゆる機会を通して福音を語ってくださっています。あなたの御国は御子イエス・キリストによって到来し、御子は神の国の到来を宣言してくださいました。一人一人の心を開いて、イエス様の力強い宣言を受け入れさせてください。この日、多くの人が神の国に生き始めるものとなることができますように。イエスのお名前で祈ります。